5、9月20日の夜中に、下屋坂本のタバコ屋、津右衛門は、何者にか殺された。その怪しい物音を聞きつけて、近所の者どもが駆けつけた頃には、相手はもう姿を隠していた。津右衛門は、刃物で喉と胸を刺されていたが、かすかな息の下で言った。第、歳、歳三。まだ何か言いたそうであったが、それきりで息は絶えた。もちろん早速に訴え出て検視を受けたが、下手人は遺恨か喧嘩か物取りか、すぐには分からなかった。善八がそれを聞き込んだのは、あくる日の朝で、半七を案内して下屋へ乗り込んだのは4つ、午前10時頃であった。2人は自身番へ寄って一通りの報告を聞いて、さらに家主の案内で津右衛門のタバコ屋へ踏み込んだ。二軒間口の小さい店で、奥は6畳と2畳の2間、2階は4畳半の1間である。女房には死なれ、娘は奉公に出ているので、津右衛門は当時独り者である。その裏に下駄の灰入れが住んでいて、そのばあさんのおとりというのが朝晩の手伝いに来ていたと家主は説明した。じゃあそのおとりというのをともかくも呼んでもらいましょう。呼ばれて半七の前に出てきたのは50四五の正直そうな老婆であった。それと一緒に隣の荒物屋の亭主も呼ばれた。亭主は喜兵衛と言って、ゆうべ一番先に駆けつけた男である。おとりと喜兵衛の申し立てによると、津右衛門は道楽者の上がりだけに近所の人たちにも愛想がよく、これまで別に悪い噂もなかった。場所も悪し、店も小さいので、ろくろくの商売もないのに、毎日かなりの酒を飲むので、暮らし向きは楽でなかったらしい。それでも娘に婿を取れば自分は左内輪で暮らせるなどと大きなことを言っていた。ことに先頃おとりに向かって酔った紛れにこんなことを言った。俺は今大金儲けが目の先にぶら下がっているのだ。ここでコロリなんぞになっちゃたまらねえ。娘が不意に死んだので彼はひどく力を落としたらしく、毎日やけ酒を飲んでいた。そうして関口屋から弔い金をうんと取ってやると言っていた。その掛け合いもどうにかうまくまとまったらしく、この2、3日は機嫌がよかった。ここのうちへ普段近しく来るものはねえかねえと半七は聞いた。タバコ屋の大さんです、とおとりは答えた。色の白い華奢な人で、津右衛門さんの口ぶりじゃゆくゆくはおよしちゃんの婿にでもするような様子でした。その他には大工のトシさんという人が時々来ましたが、この人はコロリで死んだそうです。そうかね、と喜兵衛が口を入れた。そのトシさんという人は2、3日前の晩に訪ねてきたようだが、私の店の前を通ったのはどうもあの人のように思ったが、それとも人違いかな。大さんというタバコ屋はこの頃に来なかったかね、と半七はまた聞いた。昨日お昼過ぎに見えました、とおとりは言った。私に少し店を頼むと言って、津右衛門さんと大さんと一緒に2階へ上がってしばらく話していました。半七は2階へ上がってみると、狭い4畳半は案外にきれいに片付いていた。念のために戸棚を開けて改めたが、 そこにはちっとばかりのガラクタを押し込んであるばかりでなく、これぞというほどのものも見当たらなかった。さらに台所へ降りてきて、揚げ板などを払って改めたが、ここにも変わったことはなかった。津右衛門は死に際に何か言ったそうだね。はい、と喜兵衛は答えた。それがかすかな声でよく聞き取れなかったのですが、何でも大歳歳三といったように聞こえましたが、そうすると大工の歳三だね、と善八は言った。ですが、その歳三という人はコロリで死んだそうですから、おめえは二三日前の晩に見たと言うじゃねえか、と善八はまた言った。それは人違いかもしれませんので、どうもはっきりしたことは申し上げられません。これでまず一通りの調べを終わって、半七と善八はここを出た。大工の歳三というやつは生きているんでしょうか、と善八は歩きながら聞いた。コロリで死んで焼き場へ運んでコツ揚げをしてきたやつが生きているというのも不思議だが、関口屋の長屋へも歳三の幽霊が出たというから、どうかして生きているのかもしれねえ、と半七は言った。津右衛門が死に際に歳三と言った以上、どうも歳三が殺したとしか思われねえ。そこで大と言ったのは大工の大か、タバコ屋の大吉の大か、それを考えなけりゃならねえ。おそらく大吉だろうな。そうでしょうか。何しろこの一件には大吉が関わり合っているに相違ねえ。俺にはもう大抵見当がついた。早く大吉をあげてしまえ。人間はずうずうしくっても影曲がりのひょろひょろした野郎だ。おめえ一人でたくさんだろ。いや待て、下手に逃がしてどこかの寺へでも逃げ込まれると面倒だ。俺も一緒に行こう。二人は連れ立って小石川の水道町へ行くと、関口屋の長屋に大吉の姿は見えなかった。隣の腎臓の女房の話によると、大吉は歳三の幽霊を怖がっているところへ、またもや家主の関口屋にコロリ患者が二人も続いてできたので、いよいよ震え上がってしまい、とてもこんなところにはいられないと言って、五六日前からほとんど我が家へは寄りつかない。昼間一二度帰ってきたことがあるが、夜は毎晩どこか泊まり歩いているとのことであった。半七は腹の中で笑いながら聞いていた。そこで歳三の幽霊はまだ出るかい？私は一度見たきりですが、と女房は声を潜めていった。その後にも出るという人もあり、出ないという人もあり、どっちが本当だか知りませんが、ざる屋のおかみさんもあんなことになって、なんだか気味が悪くてたまらないので、私たちは日が暮れるとめったに表へ出ないようにしています。歳三の寺はどこだね？海田町の万葉寺です。歳三の菩提所かえ？いいえ、歳さんのお寺はないとかいうことで、大さんが自分の知っているお寺へ納めてもらったのです。いや、ありがとう。私たちが聞きに来たことは誰にも内緒にしておいてくんねえ。表へ出てみると、関口屋は女房の書なのかも過ぎたのであるが、コロリ患者を続いて出したので、近所へ遠慮の意味もあるのか、大戸を半分下ろして商売を休んでいるらしかった。半七は気の毒に思った。 買いたい町は牛込であるが、ここから遠くない。二人は江戸川の石切り橋を渡って買いたい町へ行き着くと、ここらは俗に四軒寺町と呼ばれて、四軒の寺のほかに古着屋の多い町である。寺々の後ろは草原で、またその後ろには一面の田畑が広がっている。草原には竹の高いススキが生い茂って、その白い穂が青空の下に遠くなびいていた。どこかでモズの鳴く声も聞こえた。二人は万葉寺の前に立った。あまり大きい寺ではないが、内服であるという噂を近所で聞いた。寺は困るな、と半七はつぶやいた。歳三は、幽霊じゃねえ、確かに本物らしい。大吉と一緒にここに潜り込んでいるのだろうと思うが、迂闊に踏み込むわけにもいかねえ。またぞろ寺社へ渡りをつけるか。うるせえな。この時、後ろの草原で犬の吠える声がしきりに聞こえるので、二人は顔を見合わせた。半七は先に立って裏手へ回ると、草原はなかなか広く、そのススキの奥で幾匹かの野良犬が吠えたけっている。二人は犬の声を尻目に高いススキをかき分けてゆくと、その行く手からもススキをガサガサとくぐってくるものがある。互いに先が見えないので、ほとんど出会い頭に目と目が向かい合った時、善八はにわかに半七のたもとを引いた。大吉ですよ。相手も不意の出会いに慌てたらしく、身を翻して逃げようとするのを善八はすぐに追いかけると、彼は持っている鍬を振り上げて真っ向へ打ち込んできた。善八は危うく身をかわすと、ススキの中からまた一人隙を持って打ってくるものがあった。幾人もいるぞ、気をつけろ。半七も善八に注意しながら隙を持つ男に飛びかかった。後の敵の方が手ごわいと見たからである。何分にも隙が深いので、それが目口を打ち手足に絡んで思うように働くことができない。善八も同様で、どうにかこうにか大吉の腕をつかんだが、ススキの葉に妨げられて目を開いていることもできなかった。その不便は敵も同様であったが、この場合には弱い者の方に都合がよい。ススキの邪魔を利用して大吉らは必死に抵抗した。四五匹の野良犬も駆け寄った。彼らは半七らの味方をするように大吉らを取り巻いて吠えつき飛びついた。隙を持つ男は半七を突き放して一軒ほども逃げ延びたかと思うと、ススキの根につまずいて倒れた。半七は折り重なって組み伏せた。大吉は案外に激しく抵抗したが、これもやがて善八の膝の下に倒れた。ススキの葉に切られて敵も味方も頬や手足に幾箇所のかすり傷を負った。二人が早縄をかけて立ち上がる時、犬は半七らを導くように吠えて走るので、ススキの間をついてゆくと、そこにはススキが倒れて乱れている一坪ほどの空き地が見出された。新しく掘り返された土は柔らかく、そこに何者か埋めてあるように見られたので、大吉の鍬を取って掘り起こすと、土の下には若い大工の死骸が横たわっていた。